リバウンド、お前まさかバイトの人と目の前のおデブな女の子がリバウンドしてしまった信子だと気づかない太一に対して、どうしよう、完全に別人だと思ってる、よく考えたらラッキーじゃん、リバウンドしたことバレてないと、どこまでもポジティブな信子。なんと佐藤千代子ととっさに偽名を名乗ってしまいました。
まるで江戸川コナンみたいな感じの名前ですよ ね
結局信子は千代子として安住でバイトをすることに。それにしてもなぜか千代子は関西弁なんですが、さすがは愛部咲、なんといってもネイティブですからね。
全然違和感ないですよね。
ちなみに改めて愛部咲といえばですね、1985年生まれ、25歳、兵庫県宝塚市出身。母親は宝塚歌劇団 OG の明穂めみで、姉は現在星組に所属する娘役、音花ゆり。
しっかり芸能人一家なんですよね。
ねえ。で、特技はシンクロナイズドスイミングと競泳。特に平泳ぎでは中学時代宝塚市の大会で1位になったことも。それからドラム演奏も得意で、2005年公開の映画ビートキッズや2006年に放送された明治安田生命の CM でその腕前を披露。
本当に多彩ですよね。
そして2002年の夏に ABC 朝日放送の夏の高校野球 PR 女子高生におよそ1000人の応募の中から選ばれたのをきっかけに、翌2003年に芸能界デビュー。テレビドラマではウォーターボーイズでのゲスト出演を皮切りに、ライオン先生、愛し君へ、頑張っていきましょいなどに出演。そして2005年 NHK のドンマイで連ドラ初主演。2006年にはアテンションプリーズで注目され、そしてその7月にはレガッタ君といた永遠で早見もこみちと運命の初共演。それ以降、華麗なる一族、牛に願いを、歌姫、絶対彼氏、天地人、トライアングルなどなど、特に2009年のブザービートでは、それまでのイメージを覆す悪女の匂いを漂わす役どころを公演。
タバコスパーッと吸ったりしてインパクトありましたよね。
ねえ。まあ最近ではパーフェクトリポート、告発国選弁護人と連チャン中で、さらに映画では今年2011年、現在公開中の阪急電車に友情出演。
ワンシーンだけだったんですけども、関西弁で親友役の戸田恵梨香ちゃんを平手打ちしてたんですね。すごい存在感ありましたよね。
ねえ。そして、そんな愛部咲扮する信子のおかげで、太一はあのショートケーキを作ることができたってわけですよね。
彼女が1年365日記念日にしたいとか言ってスケジュール帳にニコニコマーク貼ってたのを見たら気づいたんだ。今まで自分が作ったケーキ食って俺自身が笑ったことないの。てめえでうまいと思うケーキで勝負すりゃいいじゃねえかってそいつにも怒鳴られたし、まあこうなったら自分で食って嬉しくなるようなケーキを作るしかないかなと思ってよ。
確かに自分が満足っていうのはクリエイターにとってある意味一番わかりやすい尺度ではありますからね。まあ例えばドラマ作りに関してもそれは同じことで、スタッフやキャストが自ら満足することができなければ見ている方に満足感を与えることはできませんからね。ところであのショートケーキに関しての裏話が公式サイトに。
ショートケーキのスポンジは黄金色、トントン亭の収録の時に初めてアンジュのショートケーキを見た信子のパパとママ。スポンジが黄色いのは卵に秘密があるんだわ、きっと。と、ママ役の伊藤和恵さんが鋭い指摘。そうなんです。昔ながらの懐かしいショートケーキを作るために特に黄色い卵黄の卵を厳選して使っています。仕上がりもふんわりしますし、味も濃厚で美味しいんですよ。
ちなみに、ドラマの中のアンジュのケーキを実際に作っているのは、世田谷区祖師ヶ谷大蔵にあるお店コンディトライ錦屋の3代目オーナーパティシエ西田義隆さん。公式サイトではケーキワンポイントレッスンも担当ということで、いやーまあしかしですね、それにしてもあの最後にはやられましたね。信子は案の定意外とあっさりダイエットに成功したのはよしとして、その一方でなんであんたが太ってんだよ、 なんと太一がおデブさんに。
まさかの展開でしたよね。私的には信子が痩せるのかどうかドキドキハラハラして、うん、その後になんか一目惚れした謎の少年が出てきて、うん、彼は何だろうと思ってた時に出てきたので、ちょっとやられたって感じしましたね。
でもモコミちゃんもなかなか体張ってますよね。
よくあの仕事を受けましたよね。でも相部先があそこまでやったんですからね、モコミちゃんも頑張らないと ね。
ところで、そんなリバウンドに今回もあの方からメールが届きました。
美味しそうにケーキを食べる主人公たちの姿につられて、全国でどれだけ多くの女性たちが我慢のダムを決壊させてしまっているか気になって仕方がない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。リバウンド第2話、ブー子がまたまたスリムになったのは良かったのですが、クリニックで飲まされた謎のカプセルが気になります。変な副作用が起こらなければ良いのですが、薬を飲んで痩せる、美しくなるという映画もいくつかあります。まず思い出すのは、1996年に公開されたエディ・マーフィー主演のナッティ・プロフェッサーですね。超おデブな大学教授が一時的にスリムになる薬を発明し、憧れの女性にアタックするという物語でした。太っていた時はおとなしかった教授が、薬で痩せた途端に陽気で明るい性格に変貌し、それまでできなかったことを楽しそうに成し遂げていきます。そして薬の効果が切れると、見た目も性格も元に戻ってしまいます。クライマックスでは、太っている時の性格とスリムな時の性格が瞬間的に入れ替わり、主人公は自分の中にある別人格と戦うことになります。このあたりがコメディアンとしてのエディ・マーフィーの見せ場にもなっていました。ビバリーヒルズコップ以降、ヒット作に恵まれなかったエディ・マーフィーが久しぶりにブレイクした作品で、コメディとしてかなり楽しめる出来栄えになっています。ただ日本では本国アメリカほどブレイクすることなく、ひっそりと公開を終えてしまったのが少し残念でしたね。リバウンドでも太ったり痩せたりを繰り返す展開ですが、モコミちゃんのリバウンド姿もなかなかのものでしたね。20世紀少年に出てくる双子のヤンボーマーボーを思い出してしまいました。なんだか他にもリバウンドする主人公が登場しそうな予感がします。いっそのこと最後にはエデンの編集長もおデブになってしまうという展開はいかがでしょうか。あるいはクリニックの先生が太ってしまうのも面白いですね。次は一体誰がリバウンドしてしまうのか、期待しながら今後の展開を楽しみにしたいと思います。
なるほどね。ということで、果たして終着点はどこになるのか、さっぱりわからなくなってきたリバウンド、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。